今日はヨハネの黙示録14章ですね。14節から20節まで。ヨハネの黙示録の14章の14節から20節までを購読をいたしましょう。14章の14から終わりまで購読をさせていただきます。また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。
するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は皆実ったので、
そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られた。
またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い釜を持っていた。
すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い釜を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。
そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。
その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタジオンに広がった。そこまでにしましょう。12章から始まりました7つのシリーズの幻で、この最後の7番目の幻の前半は前回お話をさせていただきました。これは永遠の福音を携えた御使いが現れ、それを宣言したわけですね。バビロンが倒れたことも語りました。それからこの獣に従う者に対する神の裁き、こういうものが語られた宣言であったわけです。で、今回はその残された後半の部分に入っていきたいと思うわけですが、で、この部分は詳しく記されているわけではありませんけれども、明らかにこれは再臨されたイエス・キリストを描いているということですね。まあ、それが中心でありますが、で、この再臨されたキリストの幻は19章以後になりますとずっとはっきりと記されているんですね。まあ、この14章の14節以下は、まあ、それほど詳しくはありませんが、明らかに再臨されたキリストが語られておる。で、そこでまずヨハネは14節で、突然に、こう言っているわけですね。また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に、人の子のような方が乗っておられた。こういう幻を見たと言ってるんですね。で、この幻は突然に現れていますが、しかし、これまでも実はしばしば語られた幻であったわけです。ですから、これはですね、突然不思議な幻を見たというよりも、まあ、どちらかというと親しいですね。もう親しく知っている幻をここに見ておると、こういうことができます。じゃあどんなところに出ているのかということですが、これはもういくつかのところに出ております。まあ、ちょっと見てみましょうかね。まず旧約聖書を見ますと、ダニエル書、これはもう何度も開いておりますので、ヨハネの黙示録は随分ダニエル書に寄っているということがわかります。ダニエル書の7章の13節、そこをもう一度読んでみたいと思いますね。ヨハネの幻は、そのダニエル書の幻に非常によく似ておる。ね、こういうことが、学ぶことによって徐々に分かってきます。7章の13節。これをご一緒に読んでみましょうか。7章の13、どうぞ。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を得た方のもとに進み、その前に導かれた。まあ、ここに、キリストの再臨の、はっきりした幻が、ここに、まあ、記されているわけですね。 で、ダニエルが見た幻は、この人のような、人の子のような方が天の雲に乗って来られる。で、ちょうどこの幻と同じものがヨハネも見ているということですから、ヨハネの幻はこのダニエルの幻に、基づいているとですね。こういうのをだんだん分かってきますと、このですね、聖書が一貫したものであるということが分かるわけなんです。ダニエルとヨハネはですね、かなり年代的に差がありますけれども、しかし、この聖書はですね、同じテーマを扱っているということが分かります。それから、イエス様が昇天された時にも同じようなことが暗示されているわけですね。使徒の働きの一章の9節から11節。ここももう一度読んでみましょう。実はここにもこれが同じようなことが暗示されておる。イエス様が再臨される時ですね。ヨハネの、じゃなくて使徒の働きの一章の9節から11節。そこもご一緒に読んでみましょう。9から11、ヨハネ、使徒の働き一章。ね、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に挙げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。ここには、来られるときは、この弟子たちが天に昇っていかれ、行かれるイエス様の見られたそのありさまと同じありさまでまたおいでになる。じゃあどんなありさまで天に昇っていかれたのかというと、旧説雲に包まれて見えなくなった。ですね。ということであります。ですからこれも、イエス様が再臨される時の幻を暗示していると。こう言ってよろしい。ということですね。さて、それから今二つほど見ましたが、もう一つは実はヨハネ自身が、語っているわけですね。これはもうすでに学びましたが、ヨハネの黙示録の一章の七節、そこももう一度復習的に読んでみましょう。ヨハネの黙示録の一章の七節で実はもうすでにこの幻をヨハネは見ていたわけですね。ちょっとご一緒に読んでみましょう。一章の七節。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼の家に嘆く。しかり、アーメン。ここに見よ、彼が雲に乗って来られる。こういうふうに言ってみる。この彼というのはずっと話を進めてみますと、13節のところですね。この前もお話しましたが、これは、食台の真ん中に、ね、立っておられる人の子のような方ですね。ですからこれは人のような方が雲に乗って来られる。こういう幻であったわけですね。ですからだんだんだんだんとその幻が具体化されていっているようだ、言っていることがわかるんです。で、この聖句が示している人の子のような方というのは明らかに再臨されたキリストである。それは間違いがありませんね。ですからこの幻は、キリスト再臨直後に行われる、神の借り入れの審判を描いているわけですね。そしてですね、この借り入れの審判というのは、さらに先の方に行きますと、白い大きな御座における最終的な裁きとは異なっているようですね。こういうことが、一応わかるわけなんです。で、さて、この雲に乗って来られる人のような方は、どういうお方なのか。まず、この方の頭にあるものに目を留めてみたいと思うんですね。頭には何があるかと言いますと、14章の14節の後半に、頭には金の冠をかぶる。普通冠というのは王様がかぶるわけですが、この金の冠は、キリストがただの王ではない。ね。ただの王を意味してるんじゃない。それ以上に全てのものを征服された、征服者であることを、実は、これは表しているわけですね。ですからこれは再臨のキリストというのは権威を持つ王というだけではありません。彼は神の権威を持って全宇宙を征服されて、 そして悪の勢力を征服された方として来られる。再臨のキリストというのは、再臨されてから征服するんじゃないんですね。再臨そのものが征服を意味するわけなんです。このあたりはですね、もっともっとこう聖書を学んでいく必要があると思うんですがね。ですから、ここではただの王様じゃない。この冠っていうのもすでに勝利を得ておる、征服しているということなんですね。これは非常に重要な意味を持っております。で、なぜならば、イエス様は、この、降誕以来ですね、解剖家に付された時以来、人に仕えるものとしての生涯を送られておるんですね。しもべの姿をとって歩まれた。まあ、このヨハネの黙示録を見ましても、何度も何度も子羊という言葉が出てまいりますね。子羊というのはどうも征服者じゃないんです。ね。子羊というのは生贄に捧げられるという意味が強いわけですね。しかし、この14章の14節を見ますと、これはもうここには子羊というのは出てこないわけです。征服者なわけですね。金の冠をかぶっている。で、また後の方にまた子羊というのは出てまいりますけどね。しかし、ここではもう子羊ではない。これまではずっとしもべの姿をとってこられたイエス様が、ここでは全然違った征服者ですね。人間は昔も今もイエス様を心の優しい愛に満ちたお方としてね、柔和なお方として見てきました。で、確かにそれは永遠に変わらないイエス様のご性質でありますが、それはしかしイエス様の一方の姿なんですね。もう一方の姿がある。すなわちそれはここに見られる金の冠をかぶった征服者であり、審判者であるキリストの姿。ね。こういうことができるわけです。ですから私たちは、まあ、ヨハネの黙示録を見ることによって、キリストのもう一方のこの姿を拝することができるわけであります。これは金の冠から私たちが学び取ることができるメッセージですね。それから手には鋭い鎌を持っておられた。彼の手に握られている、この鎌に目を留めていただきたい。まあ、日本の鎌はですね、なんか小さい鎌ですけれども、このヨーロッパなんかで使う鎌を見ますとですね、大きな鎌があるわけですね。手の先で腰かがめて刈るっていうんじゃなくて、大きな鎌がご存知ですか？体でビャービャーとこう切っていくね。あれ非常によく切れるわけですが、その手にはこの鋭い鎌を持っていた。で、実はこの鎌が、この幻、この部分の幻の主なテーマになるんですね。で、次々出てくるこの見つかりを見ますと、みんなですね、鋭い、鎌を持っていますね。ですからこの鎌が実はこの幻の鍵になっている主要なテーマであるということがわかります。私たちの今の時代は、このキリストの再臨のキリストが手に握られる鎌によってですね、イエス様の持っておられる鎌によって刈り取られる日に向かって刻一刻と進んでいるということを忘れないようにしたいわけです。で、この日に向かって進んでいる、やがて刈り取られるということなんですね。時々こうですね、最近はこのジャンジャンって回るので雑草とかですね、ああいうの切ってるのをこう見ますけどね、そしてこのですね、空き地とかそういうところをこう刈り取っているのを見ますがね、しかしあんなものではないね。イエス様による刈り取りがある。で、こういうようなキリストの出現、再臨の後に実は次々とこの見つかりが現れてくるわけですね。15節から見つかりが、もう一人の見つかり、もう一人の見つかりってこう出てまいりますけれども、で、彼らがどこから現れたかということですね。見つかりがどこから現れたかということに目を留めてみましょう。15節見ますと、最初の、これはまあこの幻では4番目の幻になるんですね。第7番目の幻の中では4番目に出てくるもう一人の見つかりですが、これは聖女から出てきて、それから第5番目に出てくる幻、この見つかりはですね、17節を見ますと、天の聖女から出てきた。18節を見ますと、第6番目の見つかりは祭壇から出てきた。まあこれ少しずつ、この表現が違います。ね、まあその意味合いも多少違うんでしょうけれども、まあ彼らが出てきたところは同じところですね。 聖女も祭壇も実はこれは神の臨在を表す。ですから、ここは出てきたと書いてありますが、その意味するところは、客観的なある場所を指してるんじゃなくて、神様の絶対的支配を意味する。神の臨在を意味しておって。で、この、御使いたちは出てきたと書いてありますが、実際は神によって使わされている。派遣されている。ね。エンジェルっていうのありますけどね。これ派遣する。神様によって派遣されておる。ですから、彼らはみんな、なすべきことのすべては神のご命令に従っているわけです。ね。なんか出てきたなんて適当に出てきて適当なことを言ってるみたいに感じますけどもね。そんなことではない。で、御使いについてはですね、このヨハネの黙示録では約70回御使いが記されておるんですね。70回。で、この御使いの特徴をずっとこう見てみますと、この御使いたちはですね、自分の考えで行動するというこのあまり個性的な行動が一つも見られないんです。それは彼らが神様に忠実であるからか、それともあんまり個性がないのかどうかわかりませんけどね、ある学者は、御使いにはあんまり個性がないんじゃないかという人もあります。しかしね、完全に個性がないというわけではない、自分の意思を持たないというわけではないでしょうね。少なくともサタンというのはかつては御使いの長でありました。ね。で、そして彼は自分自身高ぶった、この意思を持ったためにですね、御使いの座から叩き落とされておるわけですから、サタンはこの非常に、個性を持っていたわけですね。で、それが結局神の御旨に逆らってしまった。で、こういうことが意味されております。しかしヨハネの黙示録を見る限りではですね、御使いは、ほとんど一つも個性的な行動はされていないということですね。行動が、そういう行動は見られない。で、御使いたちはみんな神の代務者。ね、代理人として、代理の執行者として、おのおの神様から与えられた役割を忠実に果たしているだけなんです。ね。で、例えば、7章の一節なんかを見ますと、ある御使いは風を支配していますね。あるいは16章の5節を見ますと、ここでは水を支配しておりますね。水を司る御使い。あるいは16章の8節などを見ますと、太陽を支配しているようであります。この他にも、御使いの中にはサタンと戦う御使いもあるし、それから神のメッセージを宣言する、神の命令を伝えるところの御使いもいる。で、みんな神のために働いておる御使いはですね。で、彼らは、自分に与えられた力を強調してんじゃなくて、神の絶対的力を、鮮明に語るために、使わされているのがこの御使いの特徴ですね。御使いというのはそういう働きをしている。次々出てまいりますが、自分のために働いているのは一人もいない。ね。いうことがわかります。で、そこでこの15節、14章では4番目の御使いですけれども、この御使いは、雲に乗って来られたお方に向かって大声で指示をしているわけですね。ということがわかります。雲に乗って来られた方はこれは再臨のキリストですが、このイエス様に向かって大声で叫んで、釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。こう言ってるわけですね。で、この刈り入れの幻は、実はこのヨハネのマタイの福音書の13章ですね。に書いてある、イエス様の世の終わりにおける収穫の話に基づいているわけです。ちょっとそっちの方を読んでみましょうかね。まず2箇所ほど読んでみましょう。マタイの福音書の13章の24節から30節まで。ここに最初の部分が記されております。13章の24節からしばらく読んでみましょう。これ最後の借り入れの時の話が書いてあるんですね。マタイの13章の24から30、ちょっと読んでみましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、 毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて、私の蔵に納めなさい。と言いましょう。こういうふうに最初はこうおっしゃったんですね。さて、それでその解説ですが、解説のことについてはですね、36節から42節までに、このような、まあ、弟子たちがよくわからなかったんでしょうね。説明してくださいというのに対して、まあ、こう、イエス様がお答えになっているんです。その部分をちょっと読んでみましょうか。36から42まで。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃えるのに投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。こう言ってるわけですね。終わりの日に良い麦と悪い麦、毒麦がこの寄り分けられるということですね。それまではこの地上には良い麦と毒麦が共存するということを話になったんですね。で、良い種をまく者は人の子である。で、良い種とは何かというと神の子供であり、毒麦とは悪いものの子供って、悪いものというのは悪魔の子ということですね。悪魔に従っている。まあ、このヨハネの黙示録で言えば、この獣に従えですね。獣の印を受けているものということになってきます。それで毒麦をまくのは悪魔である。収穫とはこの世のことであり、借り手とは見つかりたちだ。こういうふうにイエス様はおっしゃったわけですね。だからやがて必ず借り入れの時が来るわけですね。まあ、教会の中にも本当に救われている人もあれば、そうでない人もいるわけですね。こういうのが共存しておる。だけど私たちは、この人は救われて、この人は救われてないとかって言ってですね、やり分けてしまうということができないということですね。これをされるのは神様が最後の日にしますから、とこう言っておられるんですね。さて、ですからイエス様は借り手は御使いたちだとおっしゃっていますね。借り手というの、借りる人は。そこでヨハネの黙示録の14章の15節に帰りますが、このもう一人の第4番目の御使いが大声で、まあ、雲に乗っておられる方に、地の穀物は実ったので借りれる時が来ましたから、借り取ってくださいとこう言ってるんです。で、これだけ見ますとイエス様が借り入れをされるように語られていますね。ところが16節を見ますと、雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られた。これ非常に面白い言い方なんですね。雲に乗っておられる方は、刈り入れをしたと書いてないんです。地に釜を入れたとだけ書いてある。そうすると地は刈り取られた。ね、まあ、要するにこれ、いわゆる、まあ、釜入れ式って言うんですかね。釜入れ式の言い方はおかしいですけれども、よくこの、くわ入れ式なんてのありますけどね。なんて言うんですかね。社長さんなんかが会社の、社屋を建てるときにね。あれみんなくわで最後まで掘るっていう人はいないわけでね。あとみんな他の人に任せるわけですけれども。おそらくイエス様は釜をちょっと入れただけでしょうね。あとはずっとこの御使いが買っていったんだということだろうと思いますね。ですからイエス様は釜を入れただけで実際に刈り取ったのはイエス様の御言葉通り、これは御使いたちであると。いうことがわかります。ね。さて、そこで、 私たちはついに、心に留めておかなきゃならないことは何かというと、これは15節から16節にはですね、この16節といいますか、その後の方も見ますとですね、二重の借り入れがなされているように、まあ、見えるわけですね。ちょっとそこを見てみますとですね、ここに表現されているいくつかのこの違いが見えてきますね。15節にはこの借り入れで、借り取られているものは何かと言いますと、これは穀物ですね。穀物は借り取られているんです。で、ここに、地の穀物は実ったのでと15節に書いてありますが、この穀物が実ったというのは、これは穀物が十分に実っても、カラカラに乾燥している状態のことです。で今もそうするかどうかわかりませんけれども、昔はですね、この米とか稲とかを刈り取りますと、ですぐに脱穀しないでですね、しばらくこう干しておくというんですか、逆さにしてぶら下げておくとかして、あれ乾燥させるんでしょうね。そしてこの軸の中にまだ養分が残ってたりすると、それが全部この米の何ですか、粒の中にですね、ちゃんとこの入っていくようにして、それで乾燥させて、この穀物を最後までまだ実らせる。ですから、ここでは地の穀物が実ったのでって言うんですかね。どうもこれは毒麦だったらそんなことはしないわけですね。まさかお百姓さんが毒麦を逆さにしてですね、ぶら下げて十分乾燥させて脱穀するなんてことはしませんから、ここはですね、まあこの地の穀物の中には毒麦も混ざっているかもしれませんけれども、ここでは良い麦が暗示されているように思われるわけです。ね、この表現をしますと。しかし、この18節以降の場合見ますと、まず、15節の方では借り入れと書いてあるのに対して、18節以降の場合は借り入れと言われていないんです。借り集めよと書いて集める。借り集めよと言ってるんですね。集めるだけで借り入れるというのはちょっと違いますね。で、借り集めるものは何かというと、穀物じゃなくて葡萄であるわけですね。まあ、これは後でまたお話をしますが、こちらの方は全般的に見ますと、悪しき者たちへの裁きが中心になっているようですね。まあ、イエス様のお話で言えば、毒麦の方が中心になっているよ。やがて焼かれる。ですね。そういうものを言っているようですね。で、しかもこの、全体の幻では、穀物の借り入れよりも、どうも葡萄の借り入れのことの方を詳しく描いているようですね。ですから、ここでは、ブドウの借り入れに目を止めているということがわかります。まあ、裁きの方に、が、幻としては中心に向かっているということがわかるんですね。17節と18節に移ってみますと、第5と第6の見つかりが現れていますね。そしてここにも見ますと、激しくですね、このブドウの借り入れが行われているということがわかります。で、18節に登場してくるこの第6番目の見つかりは、火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが現れて、祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ御使いに大声で叫んでいた。その鋭い釜を入れ、地の葡萄の房を刈り集めよ。葡萄はすでに熟しているのだから。こう言ったわけですね。この火を支配する権威を持っている御使い。なぜここですね、火を支配する権威を持っている御使いが現れるのかということですね。で、これやっぱりいろいろな意味があるわけで、まずこの火というのは神の怒りを象徴しているようですね。で、彼は、この神の臨在のもとから使わされたのですけれども、で、この御使いだけは祭壇から出てきたと書いてあります。おそらくこの祭壇は、生贄を捧げる祭壇のことでしょう。ですからこの火というのは、まあ、この旧約的に言えば、生贄を焼き尽くすところの火ですね。で、この生贄を焼き尽くすってね、罪を裁く。神の義の性質を表しているわけです。この日はですね。ですから、まあこの日はそういう神の怒り、罪に対する神の怒りを表してある。またこれはですね、悪しき者、サタンにつく者に対する神の裁きの公正さを示すものである。ですからここは、やはり火を支配する権威を持った御使いが現れてくるのは合っているわけですね。ただこの火というのは燃える火のことだけではない。そこに意味されているものがある。 そして彼は第五の御使いに向かって地のブドウの差を刈り集めるように指示したわけです。でブドウはすでに熟していると言っています。でこれは地の穀物は実ったということと対照的ですけれどもね、ここでは悪しき者の堕落を、あるいは神様に対する反逆が十分に熟しているというんですね。もうつまり腐りきっているということなんです。どうも熟していると言いますとね、いいふうに考えるようですけれども、これはこの怒りの裁きのですね、借り入れで借り取ることですから、これは神に対する反逆、堕落が十分に熟しているという意味になるんですね。19節はこの第五の御使いはですね、ブドウの借り入れをするわけですね。そして、借り取ったものを神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ込んでいるわけです。だんだん恐ろしいことがね、行われているんですが、ここに記されているこの19節の予言は、これはですね、すでに預言者ヨエルがこれをもう予言しているんですね。ちょっと読んでみましょう。旧約聖書の預言書ですね、ヨエル書の3章の13節。ですからこのヨハネの幻というのはですね、ただヨハネがなんとなく見た幻じゃなくて、ちゃんとその裏付けが全部あるわけなんですね。このヨエル書ですね、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。これはもう、ヨハネの幻と全く同じことを予言しているわけです。はい、ちょっとご一緒に読んでみましょう。釜を入れよ。借り入れの時は熟した。この地方のですね、この、ぶどうの汁を、ジュースを取る方法ってね、いろいろあるわけですけれども、石をですね、薄のようにこう丸くして、で、その一番下のところに穴が開いてて、そこにブドウを入れて上から人間が足で踏むわけです。そうするとジュースが下から流れ出る。で、石がない場合はですね、土を固くこう踏み固めてあるんですね。で、下のところにやっぱり穴が開いてまして、ずーっとこう、出てきたジュースが流れるようになる。だから、ブドウの巣がいっぱい出てですね、上から人間が足で踏みつけるわけですね。ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ踏みつける。それでそのジュースが下から出てくる。それを、亀とかそういうものに入れていたわけですね。ですからこの踏むというのはそういうことを意味しているわけですね。ですからここでは神の怒りの酒舟に投げ込まれた。ですからこの酒舟というのはそういうものですね。おそらくここでは石で作られたものであろうと思うんですね。でそこに投げ込まれて踏みつけられた。でこの流れ出たところのブドウの液がですね、これ実はブドウとは言われないで、20節見ますとチワッと書いてありますね、まあ、赤く染まっているから。ですからこれはもう完全にこのブドウのジュース作ってるんじゃないということをお分かりいただけると思いますね。地と言いますから、これは神の裁きという意味がなされておる。で、そこから流れてきたところの地は、この馬の靴輪に届くほど、これは深さですね。それから、どこまで広がっていたかというと、1600スタディオンに広がった。まあ、メートルにしますとね、296キロメートル、まあ約300キロメートル、300キロって皆さんどれぐらいですかね。東京からだったらどのあたりですか。静岡かもと先でしょうかね、よくわかりませんけれども、まあそれぐらいまでに流れている。まあこれは距離とか深さというのはですね、これは象徴的な言い方をしているわけですが、この表現は神の怒りの厳しさ、激しさを表しているわけですね。その流れの深さ、その広さというものは恐るべきものであるということがわかります。で、なぜ、愛の神がこれほど激しい怒りを表したのか、ね。これが私たちやはり大きな一つの課題ですね。怒りというものは全く無関心なものに対しては表されないのが普通です。怒りというのは愛すれば愛するほどその愛が裏切られたときに、その激しさ、厳しさというのが増してくるわけですね。ですから神の愛が大きければ大きいほどですね、それに対するそれを裏切る者、反逆する者に対する神の怒りは激しいということをここでは表している。で、神様は御子イエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛されました。まあ、これ以上の愛はないわけですね。で、これに対して私たちが少しも答えようとせず、かえってサタンの側につき、サタンと妥協して、サタンの権力を恐れて不本意ながらも彼に従うなら、これは神の愛を踏みにじることになる。裏切ることになる。ですから、 この神の怒りの激しさは神の愛の大きさを表していると言ってもいいわけですね。怒りというのは裏返してみればそれは愛である、ね、愛を裏切れば怒りになる。ですから私たちぜひこの神の愛に積極的に応えていくものでありたいと思うんですね。私たちが愛から逃れる方法は一つしかない。それは愛に応える、愛に対して愛で応えるということですね。これ以外に方法がないんだ。これは非常に大事なことです。何でも同じですね。神様に対しても人に対してでも同じです。怒りから逃れるためには愛に対して愛で応えるしかない、ね。まあ、ここの場合では神の愛に反逆、神の愛に対して反逆する者には厳しい裁きとなって、それは必ず訪れるということを予言しているわけなんです。さて、それから、最後にもう一つ注目したいことは何かと言いますと、この釈迦船が踏まれた場所についてですね、20節を見ますと、その釈迦船は都の外で踏まれたと書いてあります。じゃあ、この都がどこなのか。学者の間ではいろいろな意見が出されてきたわけですね。ある学者はこれローマだと言いましたし、他の学者はエルサレムだと言いました。そのどちらも意味合いはあるわけですね。確かにローマもこの酒舟踏まれる都にはですね、ふさわしいわけですね。なぜならヨハネの時代はローマ帝国は非常に盛んで、そしてローマ帝国は神の愛を踏みにじって不真実な人が大勢いたわけですね。ですからローマの都の外でローマが裁きに遭うということは当然考えられることなんですね。ですから神の怒りの日に不真実なローマ市民がローマの都の外で神の激しい怒りに受けたとしても、これは非常に、不思議ではないし、当時の人はそのように考えたであろうと、ね、思われるわけです。まあ、おそらくヨハネ自身もそう考えていたかもわかりませんね。あるいはこの都はエルサレムだ。で、このエルサレムも非常にふさわしい都の一つですね。で、先にお話しましたように、ヨハネの見た幻はヨエルの予言によっているわけですが、実はヨエルはですね、この裁きが行われることに、ところについてこう言っていますね。ヨエル書の3章の、今13節読みましたかね、ちょっと14節に目を留めていた、見たいと思いますね。そこにはね、こういう言葉が書いてあるんです。ヨエル書の3章の14節。そこに、この、裁きの場所が書いてあるわけですね。ヨエルの3章の14節。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。さっきのすぐ次の隣の節ですが、裁きの谷には群衆はまた群衆。火の火が裁きの谷に近づくからだ。で、ヨエルは、この裁きが裁きの谷と言われるところで、行われるということを言ってるんです。で、当時のユダヤ人たちは、この裁きの谷というのはヨシャパテの谷、あるいはケデロンの谷と呼ばれているだから、ね。と、予言されているように、この彼らは考えていたわけですね。ですから、これはエルサレムの都の外と、このヨエルの予言から考えたわけですね。で、それはユダヤ人たちが当時、ほとんどの人が考えていたことですけれども、しかしヨエルは、ヨシャパテの谷とかケデロンの谷とかは言わなかったんです。裁きの谷とだけ言ったんですね。で、当時のユダヤ人たちはですね、谷といえばエルサレムの周りにあるあの谷しか考えられないわけです。ですから、そう取ったとしても、過ちではないわけですけども、しかし、ヨエルが言った言語的な意味から考えますと、これは主が裁かれる谷という意味ですからね。主が裁かれる谷と言いますから、ヨエルはどこどこと特定の場所を指していたわけではないですね。で、これはですから地理的というよりももっと象徴的な意味でこのことが予言がされているわけです。ね、で、ヨハネがこの都の外という言葉を象徴的な意味で使ったとすれば、それはどんな象徴的な意味を持っていたか。ということが私たちには非常に関心深いわけですが、そこで、このヘブル人への手紙の13章の12節をご一緒に読んでみたいんですね。ヘブルの13章の12節、そこを読んでみますと謎が解けてまいります。13章の12節、そこをちょっとご一緒に読んでみましょう。ヘブルの13の12、どうぞ。 ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。これはイエス様がエルサレムの都の外で、門の外で十字架にかかられたということですね。これはゴルゴタの丘はエルサレムの門の外にあった、こういうわけであります。でイエス様はこの都の外で私たちの罪のために苦しい裁きを受けてくださった、これは事実でありますね。ですから今度は悪し者たちが都の外で神の怒りを受ける番なんだと、こういう意味合いを持っておるんですね。ヨハネはまあこれを意味しておった。ですからそうだということを分かりますと、この都の外とは一体どこなのか、これは確かに新しい都、新しいエルサレムの都の外のことであるということが分かるんですね。これはヨシャパテの谷でもないし、ね、もちろんローマでもない、まあ、ローマも確かにそれはですね、都の外でのありますではありますけれども、まあ、ヨシャパテの、谷もそこに加わりますけれども、しかし最もこれは大事な意味されているところは新しいエルサレムの都の外、すなわち悪しき者、この獣につく者は神の恵みから全く切り離されたところ、そこで厳しい神の怒りの裁きを受けることになる、こういう予言であるわけですね。ですから、この場所の裁きの場所を見ますと、流れの長さ深さ、みんな象徴的な予言ですけれども、実は裁きそのものは決して象徴じゃないということですね。現実に起きてくる。ですからこれらの、象徴が意味するところは神の裁きの厳しさ、激しさを物語っておりますね。ですからこれらの象徴は決して誇張されたものではないということがわかります。これらのことは、キリストの再臨によって、もうこれ象徴じゃなくて現実のこととなって私たちにやってくるということですね。ですから私たちは残された生涯、本当に神の愛に積極的に応えていく、こういう生き方をさせていただかなければならない、こう思うことですね。神の激しい怒りというのは、これは神の大いなる愛に対してですね、の裏側であると考えてよろしいわけですね。愛に対怒りを逃れようとするならば神の愛に応えるしかないですね。神の愛に逆らうなら神の激しい怒りを送ることになってしまうわけであります。この場所はキリストの再臨によって、まあ、どちらかというとサタンとその悪に従う者たちに対する神の厳しい裁きをですね、この仮集めようという言葉の中に表されているわけですね。でもちろん宵麦が神の蔵に収められるということも、まあ、意味されていますが、こちらは神の裁きの方法ですね、強く、まあ、ここでは強調されているようであります。どうぞ私たちもやがて主のおいでの日ですね、これは現実のこととなって私たちのうちに上に臨んでくることでありますので、どうぞしっかりと心に収めて毎日の生活を営ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って閉じさせていただきたいと思います。釜を入れて刈り取ってください。血の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。恵みの深い天の神様、やがて主がおいでになり刈り入れの時が刻一刻と迫っております。どうか良き備えをしてください。悪はますます悪に進み、また清きはますます清く進むと、この御言葉を教えていますが、どうか今の時代、本当に世の終わりになっております。そしてこのブドウも腐ったブドウも本当に最後の秋の時を迎えるほどに、この世の中人間の心は乱れに乱れ切っております。こういう時に生かされている私たち一人一人がイエス様のあなたの愛にしっかりと応えることができるように、目を覚まして主の道を励んで歩ませてくださいますよ。最後の勝利を与えてください。この時を感謝して尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。